どうも皆さん、工藤でございます。今回はですね、ゲームのお話を、しようと思います。ただですね、昨日もやりましたけど、ヘブ版のお話ではございません。はい、YouTube ではヘブ版の配信ね、もうずっとやってますし、今日もねやるんですけど、この配信ではヘブ版の話ではなくてですね、全く別のゲームの話ということで、新作ゲームで、まだね詳細はあまり明らかにはなってないんですけど、私が大好きなファルコムさんです。はい、ファルコムさんはですね、英雄伝説シリーズとか、イースシリーズとか、いろんなシリーズ手掛けていて、大体毎年1個ゲームね出してくれるんですけど、大体9月ぐらいかな。で、去年はイース10ノーディクスが発売されまして、で、私もちょっと配信してはいるんですが、最近ちょっと時間がなくて遊べてないと、まだクリアできてないんですよね。そんな状況なんで、ちょっと新作発表されてもどういう気持ちで言えばいいかだいぶ迷うんですけど、多分でも今年はね、英雄伝説シリーズだったかな、私が記憶が間違ってなければ、多分。イースはねそんな頻繁に出るシリーズではないんですけど、奇跡シリーズは結構ね、なんていう、高頻度で出るんですけど、今日お話しするのはですね、そのイースでも英雄伝説シリーズでもありません。はい、これファルコムファンの方ならもうすでに情報がね、公式の方から出てますので、もうなんかちょっといろいろ盛り上がってるのかなと思うんですけど、私もちょっと密かに盛り上がっておりました。はい、その名もですね、東京ジャナドゥシリーズということで、はい、ですね、これどう説明すればいいか分かんないけど、約10年前らしいです。約っていうかもう10年前なのかな。東京ジャナドゥっていうね、さらに古い、なんかそのジャナドゥって名前のつくゲームは元からあるっぽいんですけど、今から10年前、だから2014年ですかに、発売された東京ジャナドゥというね、ゲームがあります。ビータかな、プレイステーションビータ。はい。今の若い子たちは触ったこともないんじゃないかなと思うんですけど、プレイステーションビータというね、PSP の後継機にあたる、プレイステーションが出す携帯ゲーム機ですね、がありまして、それで遊びました、私は。確か。はい、そうですね、多分そう。で、その後なんかプレステ4版だったかスイッチ版だったかが今は出ているはずなんですけど、私はもう当時出たばっかりの東京ジャナドゥをプレイステーションビータで、はい、全部クリアしているっていう状況なんですけど、そこからですね、続編の音沙汰とかも全然なく、あれはあれで完結したんだろうなとは思ってたんですけど、なんと10年経った、本当最近の話なんですけど、急にですね、東京ジャナドゥシリーズの新プロジェクト始まりますみたいな動画が流れてきて、はぁ、みたいな、東京ジャナドゥ、マジみたいなさ、ところで、いや、ちょっと驚きましたね。はい、いや、ちょっとこの後詳細説明していくんですけど、実はですね、私ファルコムさんのメルマガ登録してて、メルマガ登録してると、ファルコムさんのね、情報とか流れてくるは来るんですけど、私結構、それよりも壁紙目的で結構登録してるところあって、ファルコムさんが毎月壁紙を配布してくれるんですけど、普通のウェブページで毎月配布されるやつはカレンダーがついてるんですよね。ただメルマガに登録するとカレンダーがついてない画像がもらえるということで、私は結構それ楽しみにしてるんですけど、今月の分ですかね、そうですね、3月ファルコムカレンダー背景壁紙っていうのがあるんですけど、それがですね、配布された時に、あ、今月なんだろうなと思って開いてみたんですよ。大体にまあ、奇跡シリーズのやつか、イースシリーズかみたいな。なんかその、発売されるゲーム があったりすると、そのゲームに合わせて壁紙がなんか変わったりするんですよ。なんですけど、なんと3月はですね、急に東京ザナドゥの壁紙出してきて、はみたいな、どういうことこれみたいな、ファルコムさんこれどういうことなんですかみたいな。でしかも、あの東京、まあどう言えばいいのかな、東京ザ、まあ公式ページとかに行けばね分かると思うんですけど、まあ、漢字で東京、まあ、東京の塔がちょっと違うんだったかな、東京ザナドゥって。ちょっと待ってね。東京、まあ英語でもいいのか別に、まあいいや。ちょっと私が言いたいのは、その壁紙にですね、東京ザナドゥって書いてあって、その後下に、まあ、t.x.k って書いてんだよね。うん、 k、まあ、東京ザナドゥは、まあ、あの頭文字イニシャル取ると TKX なのは分かるんですよ。東京は東京ね、 TOKYO の T で、ザナドゥっていうのは、Z とかじゃなくて X なんですよね。 XANADU なんですよ、ザナドゥってね。はい、なので TX は分かると。なんだけど、その後最後に K がついてて、赤く、多分これ K だと思うんだけど、K 以外に何かあるかな。いや、ちょっと変な、あの推測とかしちゃいますけど、多分 K だと思うんですよ。で、あれみたいな、前のやつってただの東京ザナドゥだったよねみたいな。うん、でその後にさっき言ったように、そのプレステ4版だかスイッチ版だかが出た時に、なんか東京ザナドゥなんとかみたいな、なんだっけ、そのリメイクじゃないんだけど、ちょっと待ってね、東京ザナドゥ、そう EX プラスだ、そう EX プラス、スイッチですね、スイッチ版の東京ザナドゥ EX プラスってのがあって、でこれはまあその追加のなんかコンテンツもあるんだったかなとか、まあ映像がちょっと綺麗になってるとか、はい、っていう感じのもので、まあ内容自体はそんな変わらないんですけど、だから私それはプレイしてなくて、えと思って、なんでこのタイミングで東京ザナドゥっていうのがまず一つの疑問と、 TXKK みたいなあれみたいな、 EX プラス K 関係ねえよなみたいなふうに思って、えどういうことなんだろうこれ、ファルコムさんどういうことなんですかって思ってたらですね、その数日後かな、うん、に、ファルコムさんからね、東京ザナドゥ10周年プロジェクト始動ということで、これ3月8日の、はい、情報になってますね。3月8日、だから2日ぐらい前かに、はい、情報が出まして、東京ザナドゥ10周年プロジェクト始動、舞台は首都京都へということで、京都、はい、東京ザナドゥの、まず10年前のね、東京ザナドゥは舞台あれ東京だったかな、一応その架空の、まあ、町というかにことになってるんだけど、漢字も違うんですよ実は。さっきちょっと言いたかったのは、その東京の京がですね、あのなんていうの、京のあの真ん中の口の部分に一本線が入って、口じゃなくて火になってるっていう、うん、そういう京なんですけど、で今度はその京の都で京都らしいです。はい、いやー、舞台が映るんですかね、やっぱね。で、公式サイト見ると、日本ファルコム初の現代劇アクション RPG 東京ザナドゥから10年。いやでも当時ね、やっぱ、イースと、その、奇跡シリーズがやっぱ二大巨頭なんですけど、で、あれもそうか、あの、たまにファルコムさんから出る、あれなんだっけ、名前。あのゲームなんだっけ、あれ。あれ、あれ、あれ、あれ、ちょっと、名前が出てこない。待って、ファルコムさんのさ、あれだよ。奇跡じゃなくて、奇跡でもなく、あれ。あ、そう、ナユタの奇跡だ。そう、ナユタの奇跡。ナユタの奇跡は、あの、奇跡とはついてますけど、あの、奇跡シリーズとはまた別なんですよね。うん。で、まあ、そういうのとか、で、10年前に出た東京ザナドゥとか、まあ、その外伝みたいな、うん。その、シリーズっていうよりかは、その単体で完結するみたいなのがたまにあるので、まあ、当時出た時もおーみたいな、 今年はイースでも奇跡でもなく、なんか新しいの出してきたぞみたいな感じで当時遊んだ記憶があります。はい。でそんな現代劇アクション RPG 東京ザナドゥなんですけど、10年経って今度は日本の首都京都らしいです。日本の首都っていうのはだからそのゲームの世界観の中では東京ではなく京都が首都ってことになってるのかな。うん。を舞台に異界領域ザナドゥを巡る若者たちの物語が描かれていきます。あれ違う、首都東京を舞台とした東京ザナドゥと共通の世界観を持ちつつも舞台設定を一新。そう、あのね、ここがよくわかんねえんだよな。うん、そう、ちょっとこのまま続きを見ますけど、あらゆるゲームシステムをゼロから組み上げた完全新作タイトルとして開発中のプロジェクトにご期待くださいということで、まあ、おそらくプレステ5じゃないかな。うん、今もうだってビータなんかで出したってしょうがないし、スイッチあるのかな。まあ、スイッチはスイッチってなんか任天堂のね新型ゲーム機の噂もいろいろ立ってますからちょっとわかんないですけど、でも次世代ゲーム機じゃないかなと思います。はい。でさっき言ったその舞台設定一新するということで、まあ、ゲームシステムもねゼロから組み上げてるってことで、なんか別ゲーになっちゃうのかなっていう、うん、なっちゃうというか言うとちょっとあれだけど、なるのかなとという言い方ですよね、これだとね。うん。共通の世界観はあるんだけど、ただ舞台設定はもうガラリと変わるということで、まあアクションゲームであることに変わりはないと思うんですけどね、アクション RPG って書いてるから。今ビータ引っ張り出してくればまあ遊べなくもないんですけどね当時のその東京ザナドゥね。いやでもね、東京ザナドゥすごい面白かったんですよ。まあ今スイッチで遊べるんでね、もしまだあの東京ザナドゥ遊んだことないっていう人は東京ザナドゥ X プラスか、はい、を買って遊んでみたらいいんじゃないかなと思います。あ、そうだ、舞台あれだ、立川市だ、立川市、あのファルコムさんの会社があるのが立川市、東京の立川にあるらしいんですけど、そこがあのちょっとこうモデルになってるというか、うん、らしくて、でね、もうやっぱ相変わらずね、ファルコムさんのね作るストーリーは個人的にはすごい好きなんだよね。まあ王道っちゃ王道なんだけど、うん、結構面白かったですね。オープニング映像とかもすごかったし、はい。いやちょっと今見るとなんかすげえ懐かしくてちょっとやりたくなりますね、なんかうん、いやいいな。そうで、あともう一個最後にねちょっと気になってるのが、あの新しい動画公開されてるんですけど、そのプロモーション動画みたいなやつで、その中の最後にもね書いてあるし、なんだったらあの壁紙のやつにも書いてあるし、で公式のそのページにも書いてあるんですけど、英語でね You remember what Rem said, don't you? っていう風に書いてあるの。はい。You remember what Rem said. Rem っていうのがね、あの REM っていう、全部大文字なんだけど、REM って。で、Rem said. だから、Rem が言ったことを覚えてるよねっていう風に多分書いてるんだと思うんだけど、この Rem っていうのがね、確かね、その東京ザナドゥに出てくる謎キャラがいるんですよ。謎キャラ。なんか、ですね。謎キャラ。あ、いたいたいた。東京ザナドゥの公式サイト、まあ、X プラスでもいいんですけど、のページ行くと、レムっていうキャラクターがいます。はい。門脇麻衣さんが声優やってるんですけど、ちょっと不思議な、異界の少女っぽい感じの子がいるんですが、まあ、この子のこと多分指してると思うんだよね。で、この子が言ったこと覚えてますかって聞かれてるんだけど、ぶっちゃけ覚えてない。もう、だって10年前だもん。うん。いや、だからさ、なんか言ってたっけと思って。うわー覚えてねーよーとか思いながらね。うん。この壁紙とか見てたんですけど。はい。まあ多分だからこのレムが言ったことが、なんか、関係してくるのかなーと思いつつ。ね。いやだからその、ザナドゥって異界？どういうことなんだろう？うん、だから、平行世界的なものっていう設定なのかな？なんか、首 首都東京、首都京都っていうことで、まあ舞台設定が一新されるってことだから、何かしらの、ただ世界観は共通するみたいなこと言ってるから、どうつなげてくるのかな、前作とっていうのは気になってますね、個人的に。で、多分またレムは出てくるんでしょ、多分。レムは多分出てくるんだと思います。まあ、レムが言ったことを覚えてるっていうぐらいだからね。はい。で、X プラス、てか、東京ザナダ X プラスの方は、プレイヤブルキャラクターは全部で7人ですかね。うん、7人です。はい。ファルコムさんはね、結構プレイヤブルキャラクター多いんですけど、まあ、イースシリーズとか、東京ザナダシリーズは、そんなに多くはない方ですね、7人は。うん。奇跡シリーズになると、バカみたいに増えるんで、別にけなしてるわけじゃなくて、もう、とんでもない数がプレイヤブルキャラクターになるんでね、まあ、7人なんて大した数じゃないんですけど、はい。あとは、まあ、トア先生みたいな、はい、キャラクターがいたりとか、まあ、他にも結構魅力的なキャラクターたくさんいて、あとはファルコムさんの作品ではよくあるなんか声と顔隠されて、これ誰なんだみたいないや絶対この登場キャラクターの中の誰かなんだろうなとは思いつつも、いや誰なんだよお前みたいなね、キャラがいたりとか、あとはね、あ、そう、なんかアイドルグループいたよね、なんだっけ、確か私 CD 買った気すんだよな、スピカだっけ、なんだっけな、ちょっと待って、多分どっかにあるはず、どっかに、あれ、スピカみたいな名前じゃなかったっけ、音楽とかプロダクトに行けばいいかな、違うな、あ、待って、出た、これだ、スピカだ、やっぱ合ってる、そう、登場キャラクターの中の一人女の子いるんですけどが、その所属するスピカっていう、まあ、アイドルグループがあって、そのアイドルグループが歌う、She's the Day っていう曲があって、その曲の CD を買った記憶ありますねいや結構好きなんですよ、はい、うん、まあ、ファルコムサウンドチーム JDK さんが手掛けてる、作ってるってことで、結構ねノリも良くて好きです、はい。いやー、東京ザナズシリーズ楽しみだな、ちょっとオープニング映像とかもう一回見直してちょっと高めていこうかな、気持ちを発売とかはちょっといつか分かんないけど、でもこの流れだと来年かな、多分、うん、多分ね、まだ全然あまり情報が公開されてないっていうのもあるし、タイトルもまだ未定とか発売日とか対応機種も全部未定なんで、今年はやっぱ奇跡が出て、来年じゃないかなと予想してますけどね。確か前、何でしたっけ？ありましたよね。確か奇跡シリーズじゃなかったかな、今年。前多分クドラジで喋った記憶あるんですけど、何の奇跡だっけ？なんだっけな、なんか喋ったよね。忘れちゃったけど。はい。いや、多分、だから今年は多分ね、奇跡シリーズの続編だと思うんですけどね。はい。まあちょっと9月ぐらいにね、出るんですけど、いや、その前にでもイースクリアしないとだよな。まずね。どうしよっかね。なかなかゲームしてる時間がなくて、うん、まあ3月4月は少し時間があるんでね、ゲームできなくもないんですけど、うん。まあ、イースシリーズはプレイ時間的にはね、奇跡シリーズみたいに百何十時間とかかかるわけじゃないから、多分。うん。まあ、配信しないことを考えると、まあ、合間合間でプレイすればなんとか終わりそうな気もするんですけどね。はい。いやー、なかなか大変でございます。まあ、9月までにはなんとか遊んでおきたいなっていう気持ちですね。うん。多分9月に新作出るから、奇跡シリーズ。はい。いやー、楽しみですね。いや、ほんとファルコムさんの作品はね、なんだかんだやっぱ全部遊んでんじゃないか。もう、いつからだ、奇跡シリーズのゼロの奇跡ぐらいから、私は初めてファルコムさんの作品触れたんですけど、そこから、イースシリーズも、うん、8かな、初めてやったイースは。8。あ、いや、でも、それこそビータでなんか、誰なんとかの樹海、なんだっけ。 とかもやったりとか、ちょっと覚えてないですけど、やったりとかしてるんで、なんだかんだやっぱ毎年出るファルコムさんの作品にはめちゃくちゃ期待してるし、毎回買って全部クリアしているので、非常に楽しみですね。はい。まあファンも結構多いんじゃないかなと思いますんで、はい。まあ良ければ、ぜひぜひ、なんか、なんだろう。なんだろう。まあお便り送ったりとか、まあ、ディスコード参加してくれたりすると、まあ嬉しいかなと思います。はい。あんまりね、やっぱね、いないですね。まあこの前その、まあ別の作品で、アリアの話とかもしましたけど、アリアもそうだし、ファルコムさんの作品とか、なんかあんまりその、なんか一緒にこう、ワイワイできる仲間がね、周りにいないので、ちょっと仲間欲しいなって思ったりはしてます。はい。ってなわけで、じゃあちょっと長くなっちゃったかな。はい。今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。